皆さんおはようございます。関東地方、昨日の夜は随分激しく雨が降りましたけれども、そして朝も結構降ってましたけどね、今は青空が見えるようになって、第二礼拝、午後の礼拝に来られる方、もしかしたら何人かは迎えに行かないとこの雨じゃ無理かなとは思ったんですけれども、すっかり晴れ上がりましてですね、多分着いた時はもう汗だくだろうなと今は思うようになりましたけれども、今日は主の祈りとよく呼ばれる、聖書の箇所ですね、マタイによる福音書の、6章9節から13節の第2回目ということになります。全部で第6回までですね、この主の祈りからメッセージを取り継ぎたいかなというふうに思っておりますけれども、前回はこの主の祈りというのは、全くこの軸の通り祈りなさいというそういうものではなくてですね、イエス様が示してくださいました、模範の祈り、あるいは祈りのパターンだということ、それからもう一つ確認しましたね、天におられる私たちの父よと祈るようにですね、祈りというのは個人的な事柄に関する自分自身のことに関する祈りであっても、でもそれは教会の祈りなんだと、共有される祈りなんだと、そういうことを私たちはイエス様から教えていただきました。今日はこの天におられる私たちの父よ、皆が崇められますようにというこの冒頭の祈りに、心を向けたいというふうに思います。天におられると、こういうふうに始まるんですね。天におられる、それはどういうことなんだろうか、どこが天なんだろうかと、この地面というか地上に対して天、どこかにそういう場所があるんだろうかと、あるいはそうそう、創世記の最初のところに、初めに神は天と地とを創造されたっていうふうに書かれていました。あの天のことかなと、いろいろこう質問が湧いてくるのではないかというふうに思います。この創世記一章一節、今申しましたように、初めに神は天と地とを創造されたと、これ口語訳でちょっと私は暗記してるんですけれども、この天と天におられる私たちの父よの天は違うんですね。なぜかというと、創世記を読んでみますとですね、そう、初めに神は天と地と創造された、だから創造された天なんです、作られた天、神様がお作りになった天。でも神様はそれよりも前にもうおられますよね、作る方が作られたものよりも先におられるということですから、つまりこの創世記に言う天と地と創造されたの天は、それより前はなかったということですね。この星がたくさん輝き、あるいは銀河系とかですね、いわゆる小宇宙っていうんですか、そういうのがたくさんある、そういうあの私たちが夜目にする天、それは神様が作られたものであってですね、そしてそれが作られた時はもう神様は天におられたと、こういうふうに私たちはこの読むわけです。ですからこの天におられる私たちの父よの天は、なんかこう物って言いましょうかね、物質としてあそこにあるとかここにあるとか、そういうようなものではないんだということですね。じゃあこの天におられるというのは何を言わんとしているのかと言いますとね、それはこの絶対者として、もう独立したお方として、私たちは人間というこの言葉が表すように、お互いにこう支え合って、どんな人間嫌いな人であっても、どんなに山奥に一人で、ポツンと一軒家に住んでいてもですね、でもこう支え合って生きているわけですけれども、神様というのはもう何者に支えられる必要もない、何者に助けられる必要もない、もうあるという、そういうお方なんだ、そのことをこの天におられるという言葉で表しているのです。神様がモーセという、あの旧約聖書に出てくるあのモーセに現れた時に、 この私のことをあなたの民であるイスラエルの人たちに伝えなさい。なんて言って紹介したらいいでしょう。あなたの名刺くださいと。まあね、そうは言わなかったけども、神様にそう尋ねました。そしたら神様はですね、私はあるというものだと、そういうふうにおっしゃったというんですね。これも同じことなんです。もう絶対的なものとしてもうあるんだ、何かがあるから私があるんじゃなくてもうあるんだ、そういうことをご自分を紹介する言葉としてモーセに教えたわけです。だから神様は絶対者、天におられる私たちの父よ、絶対者であられるお方である、この私たちの父よ、そう呼びかけているわけです。絶対者であり完全に独立した方であるけれども、でも神様は絶対他者ではないですね。そのことを今度は天におられる私たちの父よという、そういう言葉でそのことを表しています。絶対的な神様、私たちともう全く違う、そういう意味では他者である神様であるけれども、絶対他者であって私たちと関わりがなくて関係を持つことができない、そうではなく、この私たちと関わってくださるお方である神様という、そういう呼びかけであるわけです。神様は人格だということなんですね。なんかこう宇宙にある力とかですね、最近は何て言うんですか、ニューエイジ運動って言うんですか、フォースという言葉が使われるそうですね。こう力です。この神ではなく力、まあ、そういうようなものではなくてですね、もう完全な人格として、ということはどういうことか、先ほど申しましたように私たちに関わってくださる、そういうお方に私たちは呼びかけているんだとですね。まあ、皆さんどうですか、いろんな人と毎日毎日こうね会って、そして会話をしたり、要するに関わりますよね。朝まあ、今あんまり新聞を取っておられる家庭は少ないのかもしれませんけれども、昔は新聞をね取ってきてって親に言われて取りに行くと、近所のおじさんやおばさんがほうきで掃除してたりしてね、それでおはようございます、あおはようなんていうふうに挨拶をする、そういう関わりもありますね。時候の挨拶とか朝の挨拶、習慣的な挨拶といえばそうかもしれない、浅いといえばまあ浅いのかもしれない、その後会話が続くわけではなく、おはよう、あおはよう、これで終わり。それはでも悪いコミュニケーションというわけではありません。浅いコミュニケーションも私たち必要です。でもまた同時に、例えばこう誰かにちょっと深刻なことをね聞いてもらうとか、相談するとか、あるいはカウンセリングを受けるとかですね、そういうのはまあ、本当にこう自分を、出してですね、こう深いコミュニケーションということだと思うんですね。ですからそうすると、私たちはそういういろんなレベルのコミュニケーションで人と関わっているということが分かります。でも神様はね、いつも全身全霊で私たちに関わってくださるんですよ。皆さん祈りの時間を持っておられると思います。朝祈りの時を持つという方もいらっしゃると思います。まあ朝ですね、10分とか20分とか、そういうまとまった時間祈らないとしても、あ神様おはようございますと言って起きる、そういう方もいらっしゃると思います。人間であればですね、おはようございます、あおはようで終わりかもしれませんし、それはまあ習慣的な、そんなに深くないレベルのコミュニケーションかもしれませんけれども、神様はね、この私たちのおはようございますも、もう全身全霊を持ってね受け止めてくださるんですよ。そういう方なんです。なぜそういう方だというふうに申し上げることができるかというと、この天におられる私たちの父よと呼びかける、そういうふうに呼びかけなさいとイエス様がおっしゃっているからなんですね。まあ今申しましたように、もうね、私たちのことを本当に関心を持って全身全霊を持って関わってくださる、そういう人格を表すのに、ふさわしい言葉が当時はね 今もそうかもしれないし、そうじゃないかもわかんない、それは人によって違うでしょうけれども、当時はね、父という言葉が一番そういう方を表すのにふさわしい言葉だったんです。当時はこのお父さんが一家を支えてね、それから家族一人一人、その家族というのはこの使用にも組むわけですね、けれどもそういうこの 家の人たち一人一人に目を配って、どんな必要があるかな、あ今日はちょっと調子悪いのかな、今日は元気かな、もう一つ一人に関心を向け、その必要に目配りをし、そしてその必要を満たす、そういうようなお方を人を表すのにですね、何が誰があるいはどういう言葉が一番ふさわしいか、当時は父お父ちゃんという言葉が一番ねふさわしかったんですね。物質的なものをそういう必要だけではなく、精神的な必要もそれから霊的な必要にも気を配ってくださる、そういうお方、もう本当にですね、私たちの全てに真剣にそして責任を持って関わってくださるくれる、そういう人格を表すのに一番ふさわしい、それが当時は父という言葉だったんです。ですから あそうか、天におられる私たちの父よ、だから神様って男性なんだとかですね、あるいは、まあ今あんまり父性とか母性とかっていう言葉を使わないのかもしれませんけれども、いわゆる父性しか持たない方でですね、母性、あんまり優しさとかね、包容力とかそういうことにはね、そんなにこうなんていうのかな、そういうことにはちょっと欠けているんじゃないかとかですね、そういうことではないわけです。事実、例えばイザヤ書の49章15節をちょっと開いてみましょうか。旧約聖書になりますね、聖書のちょうど真ん中あたりになりますか、49章1142ページ、43ページ、ここになりますが、49章の15節1143ページの下の段になりますね。ここにこんな、言葉が書かれています。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。この私というのは神様のことですけれども、ご自分を女性に例えてですね、赤ちゃんが生まれました、でもそのことを忘れちゃってね、ミルクをあげるのを忘れたなんてことはないでしょうと、あるいはこの自分が産んだ子供を憐れまないということもまずないでしょう。でもそういうことが万が一あったとしても、私はね、あなた方を忘れることはないよ、こういうふうに母親に例えて言っておられます。数ページ前の46章の3節もちょっと見てみましょうかね。ここにはこんなふうに書かれています。これも神様の言葉、私に聞けと主が、神様がおっしゃいます。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた、同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう、こういうふうに、神様が語っておられます。生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた、出産し、そして、育てる、まあ、母親の姿にですね、ご自分を重ねておられます。そうそう、創世記の1章27節、神様が人を作った時、その時にですね、神様はこんなふうにおっしゃってたことも思い出しますね。創世記の1章27節にですね、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造されたと、そう書かれています。つまりご自分の形に似たものとして人を作るのに、男性だけでは足りなかった、 女性だけでも足りなかった。なぜならば神様はこのですね、ご自分を表現するのにご自分の中に、まあ、俗に言う男性性女性性がお持ちですから、その男と女に作らなければならなかったと、そういうことですね。ですから私たちはですね、この天におられる私たちの父よと祈りますけれども、でも男性を思い浮かべる必要はないんですね。今まで申しましたように、なぜ父よと呼びかけるのかというと、それはまあ文化的な背景があるからであるわけです。まあ、ですから、まあ、あまり父性母性という言葉は今使わないのかもしれないけどと申しましたけれども、まあ、分かりやすくするために用います。父性としての神様に祈るとともに、母性としての神様に祈っていいということでありますね。具体的には指示を与えてください、道を示してください、導いてください、そういうふうにですね祈ることもできますし、同時に慰めを祈り求める、優しく包むという意味での励ましを祈る、励ましてほしいと、そういう祈りをすることもできるし、そしてそのような私たちのすべての必要を神様は満たすことがおできになると同時に満たそうとしておられる。まあ、この神様はね、私たちを放っておけないんですね。私たちが痛むときにその痛みを共にするということを厭われないお方なんです。そういう中で日々私たちは痛んだり傷ついたりします。そういう中で私たちを支え、励まし、導き、そして全てを祝福に変えることをもうせざるを得ない、そのことをいつも願っておられるのが私たちの神様だということなんです。でもおっしゃるかもしれません、どうしてそんなことわかるんですか。それは神様がですね、このイエス・キリストを私たちに送ってくださった、そしてそのイエス様が十字架にお付きになったという、そのことを見ることによってわかります。新約聖書になりますが、フィリピの信徒への手紙の2章6節、開かれる方は362ページになりますけれども、6節から8節までのところ、363ページですか、フィリピの信徒への手紙の2章の6節から8節までをちょっと読んでみますと、こんなふうに書かれています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。こう書かれています。イエス様は神であられるけれども人となって来られ、そして私たちの真ん中に住まわれた、それがイエス様なんですね。そして私たちのなんかこうですね、こう怨念とか憎しみとか怒りとか、そういうものを生み出してしまう罪を引き受けてくださって、その裁きを受けてくださった。真ん中に住まわれたということは、私たちが味わうこの人生の酸いも甘いもこう味わい尽くしてくださった、誘惑に負けることはなかったけれども私たちと同じように誘惑を経験された、そういうお方としてイエス様がこの地上に来てくださったと、そのイエス様を父なる神様は送り出してくださった、そのことによってですね、神様が私たちを捨ておくことができないお方、神様が私たちに全身全霊をもって関わってくださるお方であることを私たちは知るわけです。ですから今日はちょっといろいろ聖書を引きますけれども、これも新約聖書ですが、ヘブライ人への手紙の4章15節、ここにこう書かれていますね。開かれる方は405ページになります。新約聖書の405ページ、イエス様のことをここでは大祭司と言っていますけれども、 4章15節を読みますと、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。そう書かれていますね。今日私たちは、神様というのはもう全身全霊をもって関わってくださるお方なんだということを知りました。私たちの心の一番深いところにある、おそらく自分でも気がつかない、そういう声にも耳を傾けてくださっている方なんだと。しかも何かこうね、神様ですから、こう超然とどこか高いところにいてですね、清さの中に住まわれて、記憶ないものにはもう一切ですね、こう見下ろしている、そういう神様ではなくて、私たちのところに来られて、イエス様として来られて、試練に遭われて、苦しまれて、私たち同じ体験をされて、そして十字架にかかられた、今大祭司すなわち私たちと神様と仲立ちをしてくださるから、父なる神と仲立ちをしてくださる方としてイエス様はそこにおられる。だから私たちはこの大胆に、なんかね、恐れることなくイエス・キリストを通して恵みの御座に近づこうではないか、そういうふうにこの聖書は教えているわけです。ヨハネによる福音書の14章の6節から11節に、ちょっと長いんですけれども、このように書かれています。開かれる方はページを示しましょうかね。ヨハネの14章197ページあります。6節から11節ですね。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父を示してください、そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない、私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい、こういうふうにおっしゃいました。イエス様は父なる神様と一体であるということなんですね。ですから私たちはこの福音書を通してイエス様を見るときに、私たちが祈っている、天におられる私たちの父よと祈っているその神様がどういう方なのかを知ることができる。イエス様はご自分が道だとおっしゃいました。イエス・キリストを通ってですね、イエス・キリストを通して、いや、もう少し言うならばイエス様に近づくとき、私たちの心をイエス様に寄せるときに、私たちは父なる神様に近づき、心を寄せているのだということが言えます。イエス様を通してと祈るときに、私たちは父なる神様に祈っているんだということであるわけですね。天におられる絶対者として、でも私たちに関わってくださる愛なる神様、その神様がですね、私たちに耳を傾けて聞いてくださっている、そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてこの父なる神様に私たちは祈ることができる、その幸いをですね、感謝して味わいたいと思いますね。どうやったらその感謝に導かれるだろうか、どうやったら味わうことができるだろうか、疑い半分でもいい、でもとにかくですね、その父なる神様に語りかけてください。もし単なる力であるならばですね、まあ疑いがあったらば 関わってくださらないかもしれない、関係を持つことはできないかもしれない。だけれどもこの人格を持った生きた神様であるから、たとえ私たちが疑い半分、あるいはクリスチャーになっても疑うということもあります。でもその疑いのままで神様に話しかけるとき、声をかけるときに必ず応答してくださるんですね。そのことを私たちは知っていますし、そしてまだそのことを知らない人たちにそのことを伝えたいというふうに願っています。私たちの人生にはいろんなことがあります。今週も思いがけないことが起こるかもしれません。上り坂があり下り坂があり、そしてまさかという坂があるというふうに聞いたことがあります。でもそのような中にあってですね、そこをもうすでに通って、そしてイエス様もおっしゃいました、あなた方はこの世ではいろいろな苦難があるよ、だけども勇気出しなさい、私はもうそこ通ったから、私は通ってそこでもう勝利を得たから、そしてその勝利の得たですね、イエス様が私たちの手を引いてくださるから、そのように約束してくださっているんです。天におられる私たちの父よ、絶対者であるけれども絶対他者ではない、絶対的な知恵と力のお方であるけれども、その知恵と力を持って私たちに関わってくださる父なる神様、そのように私たちは呼びかけて祈ってまいりましょう。一言お祈りをされて